はい、どうも、にじパパです。にじパパラジオを始めていきたいと思います。本日の話題はトイレということでね、トイレの話題をしたいと思います。まあ、トイレといってもね、特に、温水洗浄便座について喋りたいと思いますが、まずですね、なぜ今日この話をしようとしたかというと、つい先日ですね、まあ、幼稚園の息子がね、まあ、うち2階にトイレがあるんですけど、2階のトイレにトイレ行ってくるって言って行ったんですよ。で、しばらくしたら上から、ママーママーって聞こえるんですよ。で、はいはいって言ったら、ママーちょっと来てママーって言って聞こえて、奥さんがね、行ったんですけど、なんかね、上でね、わちゃわちゃしてるんですよ。で、わちゃわちゃしてて、しばらくわちゃわちゃしてるんで行って、どうした手伝おうかって言って行ったら、どうもですね、息子が、洗浄のね、お尻洗浄のボタンを押したらしくて、水がね、吹き出したと。で、本人曰く、座った状態で押したんだと。間違えて当たったって言うんですけど、まあ多分好奇心で押したんでしょう。で、押したもんやから、まあ、もちろんね、水がピューッと出るじゃないですか。で、子供なんで、止め方がわからない。ママー、ママーと呼びながら、ずっとお尻にシャワーを浴びている。しかもお尻がちっちゃいものやから、こう跳ね返った、水が、もうトイレ中に、散乱して、もうえらいこっちゃになってたみたいですね。まあ、ウォシュレットってある程度時間が経ったら勝手に止まるんで、それで止まったのか、もしくは、奥さんが駆けつけて止めたのかはちょっとわからないですけどね、そんなことがあって、いや、もうなかなか怖いなと思って、じゃあちょっとウォシュレットってなんやと思ってね、ちょっと調べてみようと思って、今回の配信になっております。はい、まずですね、温水洗浄便座なんですよね、大枠で言えば。で、温水洗浄便座とは、洋風便器に設置して温水によって肛門を洗浄する機能を持った便座のことであるということですね。で、さっき僕が言ったみたいなウォシュレットっていうのは、まあ商標登録、まあ普通的名称化してますけども、基本商標ということですね。はい。でですね、このウォシュレットっていう名前があれなんですけど、このメーカーによってね、いろいろ出てるんですよ。さあ、皆さん知ってますかね。まずは TOTO から出てるのが、ウォッシュレットっていう製品名ですね。はい。これが、まあ一応、一番大手のメーカーになるのかな。で、続いて、イナックス、もしくはリクシルかな、は、シャワートイレっていうね、名称で販売しております。続いてが、パナソニック。パナソニックは、ビューティートワレっていう商品名ですね。または、パナソニック電工の場合はクリーンシャワレっていう名前みたいですね、うん。で、東芝ライフスタイルが、クリーンウォッシュですね、こっからがですね、あんまり馴染みがないメーカーさん、積水ホームテクノ。積水ホームテクノさんは、ウォッシャーって言って、すごいシンプルな名前ですね。次に、これは朝日エイトって読むのかな、朝日栄東さんは、サンウォッシュっていう名前ですね。はい。続いて、ジャニス工業、がですね、サワレットですね。そして次が、ナスラックが、シャワレッシュ。で、カタクラ工業、イーアンザですね。その他、クラシアンのシーティア Q とか、木村技研の、これは何かな、これは何も名前ないかな、アイズの IS シリーズ、ネポンのプリティシャワー、ロンシール機器のマルチシャワー、ダイワ火星のカルチュアかな、あと、拡大のネオウォッシュ、サンエイのシャワンザ、タカラスタンダードのジャニスサワレット、で、日立がファミレット、これはね、ちょっとね、読み方がわからない、ドイツ製、ドゥラビットって読むかな、これ、センソウォッシュってね、まあ、こんないろんな、 メーカーさんがいろんな名前のね、温水洗浄便座を出しているということですね。まあ、ほとんど知らない名前もね、後半はありましたけども、前半の方はね、皆さんよく見かける商品名なんではないでしょうか。基本みんな、ウォシュレットって言うんじゃないかな。はい。で、もともとは、アメリカで開発されて、痔の治療などに使われて、いたみたいですね。で、これを日本のメーカー、まあ、TOTOがね、一般住宅向けに、販売したというふうになってますね。まあ、一番最初はアメリカ、ビデ社っていうところの、ウォッシュエアシートっていうのを輸入して販売したみたいですね。うん、で、まあ、洗うときにね、洗浄機能として、お尻っていうボタンを押したらね、水がピャーっと出ると思うんですけども、この時の、ノズルから出る噴射の角度っていうのがね、これも各メーカー違うみたいで、TOTO さんは43度、イナックスは70度とね、メーカーによって差があるっていう、まあ、これはほとんどわからないですね。で、女性専用のビデ洗浄とか、まあ、このビデ洗浄が、まあ、最近だとね、もう男性用の、シャワー、ウォシュレットにはついてない場合もよくあるっていうことですね。で、あと、まあ、出てくる温水がね、出てくると思うんですけど、この温水の供給方法もいろいろあるみたいで、まずはね、温めたのをタンク内に貯蔵して、それを使うタイプ。もう、次が瞬間式って言ってね、もう出るときに、瞬間的に温めて、出るタイプ。で、ホテルとかのね、ユニットバスタイプになると、まあ普通に温水、流れてきている温水を、まあ水と合わせて、適度な水にして、出すタイプと。こういういろいろね、3タイプぐらいがあるみたいですね。で、まあ、大体ね、暖房便座、あったかい便座がね、ついてると思うんですけど、これがね、まあ、どうしてもね、ウォシュレット使うと、便座にね、が濡れる可能性があると。で、まあ、便座カバーをね、してると濡れちゃうんで、便座カバーしなくても冷たくないように、暖房便座がついてる場合が多いということですね。で、あと、最近だと、脱臭除菌とかでね、プラズマクラスターとか、除菌イオンとか、そういうナノイーとかね、そういうので、便器内の除菌殺菌なんかをする領域者なんかもあるみたいですね。あとは乾燥機能、昔出た当時のやつはだいたい乾燥機能ついてたと思いますけど、最近のはあんまり乾燥機能ついてないような気がしますね。うん。で、まあ、乾燥機能はついてるんですけど、基本乾燥機能でゼロから乾かそうとすると、まあ、なかなか乾かないんで、まああくまで、補助としてね、紙で拭いた後の補助として、今はついてるみたいですね。はい。あと最近ついてるのは自動洗浄。トイレ終わった後に立つとセンサーで判断して勝手にトイレを流すという風なやつですね。で、その自動っていうところで、便座ね、便座が自動で開閉するっていうね。前に立ったら勝手にトイレの蓋が開くっていうやつですね。うん、で、続いて音楽。音楽が流れるみたいですよ。最近の最新の上位機種ではね。うん。SD カードに収録した音楽流すみたいなこと書いてますわ。うん、で、続いて、擬音装置。トイレしてるときにこうね、シャーとかサーとか、まあ、商品名で言えば音姫みたいな、機能がついてるってことですかね。で、こっからはね、ちょっと変わってるんですけど、スマートフォン連動してるみたいなやつがあって、まあ、スマートフォンでね、トイレのお尻ボタンとか、そういう感じのができたり、まあ、スマートフォンの中の音楽を再生できたりっていうのがね、できるみたいでございますと。うん。まあ、あとは、リモコンがね、昔の古いタイプのウォシュレットやと、便座の横にね、こう、なんだろうな、こう、アームみたいなのが伸びてきてて、そこで操作するっていうのが多かったと思うんですけど、まあ最近だとね、だいたい壁に貼り付けの、まあリモコンタイプっていう感じになってますね。はい。で、あとはね、LED とかが仕込んでて、ちょっとね、おしゃれな感じに光るとか、そういうのもあるみたいですね。さあ、ここからは問題点なんですけども、まず、感電漏水などの事故ってね、書いてます。怖いですね、これね。 どうしても温水洗浄便座による火災や感電、漏水などの事故がしばしば起きているということですね。で、長年使用していると老朽化がするので、それがまあ原因であろうというふうなんですけども、まあメーカー業界としてはね、10年以上使用している製品については点検取り替えを進めているっていうことですね。皆さんどうですか？お家の温水洗浄便座、10年以上経ってませんか？うちもそろそろ10年以上経つな。やばいな。ちょっとね、気をつけないといけないところですね。はい。まあ、そんなこんなでね、まあ、今回、ウィキペディアをちょっとね、参照しながら、トイレについてね、調べて、トイレ？特にウォッシュレットについてね、調べてみましたけども、皆様どうでしょうかね。ちょっと、こんなんだったろって、ね、思うところも、ちょこちょこあったんではないでしょうか。ちなみにですね、初代、ウォッシュレット、TOTOさんから出したウォッシュレットは、日本機械学会、から機械遺産というものにね認定されているみたいでございますね。こういう豆知識もちょっと置いていこうかなと思っております。ということで今回はトイレ、特にウォッシュレット、温水洗浄機付き便座について、話してみました。
どうも、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんでーす。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中でーす。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それでは今回もメッセージいただけておりますのでご紹介したいと思います。今回はですね、2通なんですけども、ちょっと内容がね一緒のことなんでまとめて紹介させていただきます。まずはパンタンさん、実験検証に協力していただき本当にありがとうございました。無事ニジパパラジオ289回を発見できてよかったです。続いてヤギニョンさん、ニジパパラジオが降ってきた、ポッドキャストが降ってきたのは約1日ぶりとねいただいております。ありがとうございます。はい、まずですね、これこの内容ですけども、まあ、ポッドキャストをされている方の多くがシーサーブログを使ってて、まあ、その中で、ポッドキャストとね連携、 iTunes と連携させて、ブログの方を更新すればポッドキャストの方に自然に、配信されるっていう風になってると思うんですけども、その時にね、まあ、撮った音源をブログに貼り付けるっていう、ことをするんですね、うん、で更新して、あ、これで配信できたっていう風になるんですが、ついここ数日ですね、いろんなポッドキャスターの方から最新回が配信されないと、でリスナーの方も最新回が全然降ってこないとかね、そういう話が多くてですね、でこれをどっかをいじれば治るとかいろいろな意見もね、ツイッター上で見てたんですけど、僕はねあんまり得意じゃないんで、いじってなんかなっても嫌やなっていう風な感じでもう正解してたんですよね。だからそんな中、まあ過去回が全部消えたとかいうね人もいろいろいらっしゃってですね、で本日朝から、パンタンさんがツイキャスをされててですね、パンタンさん曰く、ハンドンダ私の過去回が消えたと、消えたっていうか、まあね、表示されなくなってしまう。うん、で、どうしてか、みたいなことを研修されててですね、で、その中で、こうやったら皆さん見えますか、どうですか、みたいなことをね、パンタンさんがやっててですね、で、まあ、この時の結論としては、まずシーサーブログの多分仕様変更やと思うんですけども、この貼り付けた音声データ、のアドレスっていうのが今までは http://だったのが、なんかね最新回のあたりから https って言ってね、 s がついてるんですよ。でどうもその s がついてる回から配信がうまくできとらんと、でそこがその iTunes とのポッドキャストとのこう関連がどうこうっていうのはね、ちょっと素人にはなかなかわからないんですけども、試しにその s を取って更新かけると、見事に表示されたというふうなことが今回のね、パンダさんのツイキャスで検証結果として出まして、まあ問題はここなんじゃないかと。うん、で、パンダさんがハンドンダ話の過去データが消えたのは、 まずは HTTPS のやつが落ちなくなったと。で、過去回を見たら、過去回の分は、まあ、S がついてないと。逆にこの S がついてないんが悪いんかなって思って、S を過去回に全部つけたら、S がついたら、途端に見えなくなったと。というふうな状態みたいですね。で、結局この S を全部取って、今まで通りの HTTP のアドレスにしたら、まあ、とりあえず解消したと。で、根本的な原因がそこなのかどうかっていうのはわからないですけども、まあ、実際にそれで、なんとかなってるっていう状態ですね。うん。で、多分皆さんシーサーブログ使われてる方は、今後ね、音楽を、音声データをアップロードして、それを貼り付けた時に、多分ね、基本 HTTPS になってると思うんで、そこの S を削るっていう作業をしばらくはしなければいけないのかなっていうところですね。まあ、そのうちその S がついててもいけるようになるのかもしれないですけどね。まあ、それはまた、おいおいね、様子を見ながらっていうところになりますね。まあまあ、今回のこの感じはね、パンダさんの検証があって僕はね、気づきましたんでね、パンダさんには大変お世話になりました。そして、ヤギニョンさんのね、とこに最新回落ちていてよかったです。ということで、今回メッセージ以上となっております。皆さん、ありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう。